南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の191ページ、191ページの、18行目ですね。それから192ページの7行目までですね。18行目というのは一番最後なんですけども、一番最後の行なんですけど、一番最後の行の最後の二文字、下典というところだけですね。それから次のページの段落のところまで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。皆目承認の玉枠下典三千余巻の書線に二つあり、いわゆる高と中となり、中もまた高の家よりいでたり、高と申すは高なり、天高けれども高よりも高からず、また高とは高なり、地厚けれども高よりは厚からず、世間の二類は高の家よりいでたり、いかに言わんや仏法語学戦士と、知恩法言なかるべしや、仏弟子は必ず知恩を知って知恩法恩をいたすべし、その上車輪をつ箇所等の二乗は250回三千の異議時制して、三乗室の三乗両阿言行を極め、三外の賢治を尽くせり、知恩法恩の人の手本なるべし、しかるを不知恩の人なりと世尊定めたまいぬ、そのゆえは父母の家を入れて出家の身となるは、必ず父母を救わんがためなり、二条は自身は下脱と思えども利他の行かけぬ、たとえ文文の利他ありと言えども父母等を養不成仏の道にいるれば帰りて不知恩のものとなる。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は最初に間違えましたけれども、五月度のお講にあたりまして、皆様方には常に変わらず信心の真心を抱いて、日蓮大聖人様のご法恩のため不安も抱えながらご参詣をいただき、 誠にありがたく尊く存ずる次第であります。コロナウイルスの影響が各分野に起こっていまして、医療関係の方々も身の危険も顧みず命がけでやってくれていますけれども、決定的なワクチンができない以上、マスクと手洗いと外出の自粛だけではこのウイルスの感染を収束させることができないため、まだまだ長引くと思いますが、私たちも自分にできることを毎日毎日やり続けていかなければいけないというふうに思います。よくこういうことが起こると、末法だから、邪習の害毒によってとか、諸天全人が方々の国を捨てて天上界に帰ってしまっているからとか、凡夫に対して分かったような裁判官の上から目線の判決のようなことを言っている人が信仰者の中にもたくさんいますけれども、日蓮大聖人様は末法に入って170年目のこの日本に生まれました。つまりずっとこれから先、末法万年、ずっと末法俗悪の時代であります。取り立てて末法などと言う必要はありません。末法しかないからであります。邪習の害毒もずっと日蓮大聖人の法以外の宗教の方がずっとたくさんの時代が日蓮大聖人以前から今日まで、また未来に対してもずっとであります。邪習の害毒が社会の中心にずっとあるわけであります。諸天全人が方々の国を捨てたまま千年以上の時が流れています。そんなことをしたり顔で言っていても、今現在の不安混乱を乗り越えられるものではなく、また切り開いていく希望の光にはならないのであります。日蓮大聖人の法はそんなことを言っているのではない、そんなものではないというふうに考えなければなりません。どんな不安混乱があっても、それを警鐘、注意の声と受け止めて、一切衆生平等成仏の、誰にも南無法蓮華経の仏の命が備わり、誰でも成仏することができる真実の法に、どんな災害が起こり、疫病が流行し、自分たちの命がそこで短命で終わろうとも、我々自身が与えられた人生の時間の中で、この一切衆生平等成仏の真実の法に目覚め、一瞬一瞬の命をまず一番に何のために使うのかということを、私たち自身が見失わない生き方をし、すべての災いを成仏のための試練とし、プラスに考え、変毒医薬することのできる生き方、ここに一条の光、希望の道を開いていくということ、そのことを日蓮大聖人様の法は説いているのであります。信じているものは災害やウイルスを受けないで助かるというような、道理外れの思い込み、洗脳された考えを捨てて、日蓮大聖人の法という道理を根本とする信心を、信心と生活を私たち自身していただかなければいけないというふうに思うのであります。それでコロナ感染の現状を考えて、また県知事の方からも 寺院での集まりも極力自粛してもらいたいとの通達が来ましたので、この5月も5月はもう日程表を皆さん方に渡してありますけれども、これから先の大目行であるとか宗教基礎講座、この5月とそれから6月、これを1日のお経日と13日のお香だけというふうにしまして、大事な大目行がないじゃないかというふうに思う人もいると思いますけれども、以前にも申し上げましたけれども、私は毎日朝夕の勤行の時、朝は15分、夜は1時間のお題目を唱えていますので、毎日が大目行であります。大目行は志のある人に参詣していただいて、改めてお互いにお題目の大切さを自覚するために、毎月1回定めて大目行を行っているわけであります。6月は何日ともう定めないで、皆さん方がいつでも自分で決めて自宅でお題目を唱えていただきたいというふうに思います。それから法事並びに当番供養の願いでは、電話かファックスでお願いをいたしたいというふうに思います。そういうふうに、いつ解除の指示が出たとしても、この5月と6月はそのことをお寺として実行していきたいと。7月の段階、皆さん方がご存知のように、前の月のこの13日に次の月の予定を立てて皆さん方にお渡ししていますので、半月前、半月前に次の月の予定を作りますので、予定を作った段階で次の月のことのことは半分以上はっきり分かりませんけども、6月まではどういう世の中の状態でもそういう形でやっていきたいというふうに思います。皆さん方も生活のためにスーパーに買い物に行かなきゃいけないとか、何かあった時に病院に行かなきゃいけないという、本当に生活していく中で必要なところに一番危険があるという状況ですので、ぜひそのことを気をつけて過ごしていただきたいというふうに思います。さて、それでは難しいですけれども開目章のお話に入っていきたいというふうに思います。先回のところでは、法華経は公教、親孝行の孝ですね、親孝行の孝、孝教、孝教ですね、孝教といって自分の成仏だけでなく、親の成仏、兄弟の成仏、友人、すべての命の成仏を叶える、自分が受けたすべての恩をすべての命に恩返しすることのできる唯一の方が、この法華経というお経であると。しかし法華経以前の教えは、信仰する自分だけが成仏するということしか説かれていない。功徳を回向するという孝行ができない。生きている人に対する孝行、亡くなった人に対する孝行、そのどちらも法華経以前の教えにおいてはできないと。そういう内容の限度のある、限りのある教えになってしまって いるわけであります。すべての命があって自分の命があるのだから、すべての命の成仏が説かれる教えでなければ人間自分の成仏もないんだと。人間だけの成仏ではなく、すべての命の成仏こそが本当の成仏なんだということを、この法華経の中に初めて説かれているんだと、説き切られているということを申し上げました。ですから今感染拡大しているコロナウイルスも、人間を死に至らしめるという恐ろしい、人間にとっては敵のような毒のような怪物のような悪のような百害あって一利なしの存在に思えますが、この存在も立ち止まって自分たちを振り返り考えようとしない、地球を破壊し続ける人間に強引に立ち止まらせて、これでいいのかどうなのかということを考えさせる一つの存在かもしれません。このコロナウイルスをただの毒としないで、変毒医薬の薬に変えていかなければいけない知恵。なぜかならば、このウイルスも私たちの命とつながっている。このウイルスも成仏させて生かしていかなければいけないからであります。残念ながら、この毒に思えるウイルスを使ってワクチンを作らなければ、私たちの命を救うことができないということになるわけであります。敵か味方か、損か得かの自分たちを中心に考えるのでなく、命すべてがつながった一つの大会として考えていかなければいけないわけであります。さて、それでは今日お読みしたところに入っていきますけれども、最初のところは、下天三千余巻の諸仙に二つあり、いわゆる高と中となり、中もまた高の家よりいでたりというふうに最初のところにありまして、儒教論語の人々の道徳、社会の和を説く下天三千余りの教えの中心の柱になっているものは何かといえば、高と中の二つが諸仙であるとですね。高というのは前回の時にもお話ししましたけれども、この土にこの斜めにこのスッとこう棒が引いてある、ここのところは老人の老と年を言った人、人生の先輩ということですね。で、中に子供があると、その若い子供が年を取った人を背負って手助けをしてあげる、不自由になった体をその助けてあげるというこの姿が、この孝というこの字のこの作りになっているわけですけれども、この孝と忠、忠というのは忠義ということで、この武士であるとかサラリーマンのようにそういう組織の長の言うことをただ苦労を白と言われても白だとか、白を黒と言われても白だとかいうふうに、その何でも目上の言うことを聞くのがこの忠義のような、矛盾があっても理不尽があっても言うことを聞くということが忠義のように世間では考えられてますけれども、本当の忠義は上の人が間違っていたらそれは間違ってるんじゃないんですかというふうに、この示していくということが本当の忠義だということなんですね。世間の忠義はそれを履き違えているということがこの言えるわけなんですね。だから孝もただお父さんお母さんおじいさんおばあさんの言うことをただ聞くということが孝ではなくして、お父さんお母さんおじいさんおばあさんの言うことも間違っていればそれは間違ってるんじゃないんですかということを示していくのが 本当のこうだということになるわけなんですね。で、本当のこうと中というのはその人自身に対してじゃなくて根本の道理、正しい道理というものに準じて上のものを大切にしていく、目上のものを大切にしていくっていうことでなければ本当のこうと中ということにはならないんだということなんですね。人間というものはですね、この所詮ですね、この愛情にこの育まれた家庭に育ち、親、祖父母、祖祖父母に対する孝行の心というものを、このが初めてその家庭の中でこの育まれていくものだったと。で、そういうその愛情、この愛情深くこの育てられたものが、その愛情というものをこの理解することができるこの人間にこの育っていくんだと。で、そういう家庭に育ったものがものでなければ忠義の心というものは生まれてこないんだということなんですね。だから孝と忠というものはバラバラのもんじゃなくて、要するに人間の命というものの根源からこの出てくるそういう心なんだということを、この下典三千余巻のこの儒教論語等の教えの中にはそういうことがこの説かれているんだということなんですね。で、日蓮大聖人様は上野殿御消息という1527ページのところに、人となりて仏教を信ぜば、まずこの父と母の恩を報ずべし、父の恩の高きこと趣味線もなお低し、母の恩の深きこと大会かえって浅し、されば法華経を保つ人は父と母との恩を報ずるなり、我が心には報ずると思わねども、この法華経にて報ずるなりというふうに示されています。最初にお話ししたように、8万4000の経典の中で孝経というのは法華経だけなのであります。下典が説く孝が一番大事だという孝は法華経にしか説かれていないということなのであります。下典で言っている孝と忠が大事だということが、仏教の経典の中で探したら法華経しかないということが説かれているわけであります。その次に、孝と申すは孝なり、天高けれども孝よりも高からず、また孝とは孝なり、地厚けれども孝よりは厚からず、というふうにありまして、上野殿御消息、先ほど申し上げた上野殿御消息では、高きこと趣味線、深きこと大会というふうに大聖人様が表現されていますが、この開目章では大聖人様は高きこと天、そして厚いこと大地というふうに表現されているのであります。それほど高く、それほど深く、揺るぎないもので、この自然界に存在するもので、表現することができないほど高く、また深いもの、尊いものであるということがここに示されているわけであります。その次に、聖賢の二類は孔の家より入れたり、いかに言わんや仏法を学せん人、知恩法恩なかるべしや、仏弟子は必ず知恩を知って知恩法恩をいたすべし、というふうにありまして、世の中の人々を導く聖人賢人の二種類の人は必ず愛情豊かに育てられ その愛情豊かな心の中から自分は大切に育てられた。ならば大切に育ててくれた人を大切にしなければいけないという孝行の心が湧き出てくるものである。逆に大切に育てられないと人を大切にする心が薄い人間になって、孝行の心のない人間になってしまうのであります。がしかし仏法を学び信仰する者は、自分が子供の時どのように育てられたかよりも、自分の生い立ちではなくして、この信仰、法華経の法というものを学び、どのような家庭環境、どのような生育の過程であったとしても、一切の人々に孝行の心、知恩法恩を自分で自分の心に信仰の心を中心として育てていかなければならないと。仏の弟子ならば必ず四恩、四つの恩、三宝の恩、三つの宝の恩、これは仏法、法仏僧、法仏僧のこの三宝の恩ね、それから国司の恩、この国を治めているこの中心者がいますから、ですからその中心者というものが、良しにつけ悪しきにつけ中心者がいるから、私たちのこの生活、この日本という国のこの生活というものがこの成り立っていると。それから一番身近な大切な父母の恩と、父母がいて自分の命がこの世の中に生まれてきた、その父母の恩、それから一切衆生の恩と、父母兄弟友人だけじゃなくて、たくさんの多くの人が自分が今まで生きてきた中にその関わってるわけですね。名前も知らないような人も全部関わって私たちは生きているということですよね。もうスーパーに行って物を買ってこの食べる、それを作った人を私たちは知りませんけれども、もう作った人、運んだ人、売ってくれた人、全く私たちはその関係のない人だと思ってますけども、全部それがつながってこの私たちが生きていることができるわけですから、そういうつながりというものに対する一切衆生の恩、三宝の恩、国司の恩、父母の恩、一切衆生の恩、この四恩ですね、それを心に刻み、それらの恩を知り、それらの恩に報う生き方をしなければ信仰者とは言えないということを、この法華経の中においてこの説かれているわけなんですね。そしてその次に、その上、シャリオツ箇所の二条は、250回三千の意義、自制して未上室の三条旅、阿言行を極め三階の賢治を尽くせり、知恩法恩の人手本なるべし、しかるを不知恩の人なりと世尊定めたまえぬ、というふうにありまして、釈尊の十大弟子の中、十人の皇帝の中にシャリオツ、このシャリオツはこの十大弟子の中でも代表のこの学級委員長みたいな人で、私たちが読んでいるお経本の中に、ゴーシャリオツ、ゴーシャリオツ、ゴーシャリオツっていうふうにこの出てきます。つまりシャリオツが代表になって、みんながこういう疑問を持ってるんですけども、お釈迦さんどういうことでしょうかと、お釈迦さんもこのゴーシャリオツ、シャリオツよというふうにシャリオツの名前を言って呼びかける、 そうするとシャリオツに呼びかけるということはみんなにそのことを説いているということになりますね。だから学級委員長みたいな感じになって、そのシャリオツを通してみんなの声がお釈迦さんに届き、お釈迦さんの声がみんなに届くというその関係を担っているわけですから、このシャリオツはこの10代弟子10人の皇帝の中でも非常にこの重要なこの役割をこの持っているということなんですね。このシャリオツとそれから箇所ですね、この2人はですね、まあ、10代弟子みんなそうですけども、この2人は特に聖門円覚の二条の修行者として優れて、法華経の説法に触れる以前に250回の戒律すべてを守り、3000の意義というのは250回を行住座が、この生きている姿もそれから生活している姿も座っている姿も寝転がっている姿も、もう全部行住座がの4つの振る舞いで、いつ何時でもこの250回の戒律を守る生き方をしているということで、 250×4 で1000ということになりますね。でこれを過去現在未来の3世で実行するので、3をかけて3000の3000の意義、3000もう何のその心に隙間もなくそのことをこの実行し貫いている、そういうこの存在であるということをこの言ってるわけなんですね。でこの3000の意義を守ったというのであります。そして天台大師が法華原義の中で禅定の心、正しい法を心に受け止め迷わない定まった心を禅定というふうに言います。禅がついているので禅宗のように感じるかもしれませんけれども、禅宗の方が仏教の教えの中からこの禅定の禅という心を定めるという意味を盗んで、座禅の禅のイメージが誤解として強く世の中に伝わってしまっているわけですけれども、禅は禅宗の専売特許ではなく本来の仏教の言葉なのであります。ですから禅というのは禅宗のように何でもこのじーっと座っているのが禅ではなくして、動いていようが何していようが心が正しい方に定まっている、その状態を禅だというふうにこの仏教で説くわけなんですね。でこの心を定める禅定に3種類あると。阿字禅は世間禅、世間一般の人々のこの禅定の心、上禅は出世間禅、出家者のこの禅だと。室禅は出世間上上禅といって、出世間の中でも坊さんになった人の中でももっとこの上級のこの禅だというふうに、三上慮、心の三乱から離れる心、この三つの禅定の心を持ち、阿言行の教えも極め、欲界失界無失界の私たちが生きている三界の見惑、見ること聞くことによって迷う心、思惑は見たり聞いたりして自分の心が感じて心が反応してこうだああだと思いを抱く、そういうこの迷いですね。ここにもまた迷いを生じる。でこのシャリオツ箇所の二人はこの見惑思惑さえも克服して、迷う心を修行によって克服しなくしてしまったのであります。 一生懸命釈尊の弟子として信心修行に励んでそうなったわけですから、結果としてそうなったわけですから、知恩法恩の手本でやると褒め称えられて当然と思うんですけれども、その師匠の釈尊は自分が教え自分の弟子であるにもかかわらず、そんなものは不知恩不法恩の人間であるというふうに断言したわけであります。自分の弟子だけども、そんなものは知恩法恩の人間信仰者とは言えないというふうに切り捨てたわけであります。その次に、そのゆえは父母の家を入れて出家の身となるは必ず父母を救わんがためなり、二条は自身は下脱と思えども利他の行を欠けぬ、たとえ分分の利他ありといえども父母等を長要不成仏の道にいるれば帰りて不知恩のものとなるというふうにあって、その理由はシャリオツと歌唱が別に知恩法恩の人間じゃないよと、シャリオツと歌唱は不知恩不法恩不法恩の人間であるというふうにお釈迦さんが断言した、その理由は父母に産んでもらい育ててもらった家を出て出家するということは、まず一番に父母に必ず成仏してもらうために成仏できる真実の法を父母に明らかに示すということであります。出家って言えばお坊さんというふうに思いますけれども、皆さん方自身も以前の宗教をやめてこの日蓮大聖人の法に入信をした、この信仰の道に入ったということは出家と同じことなんですね。つまりこの南無妙法蓮華経の法をで自分が入信しました、それは自分だけ助かればいいという信心じゃなくて、自分を育ててくれた親にも親もこの救われてもらいたいという心がなかったら、それは信仰した意味というものがなくなってしまうと。自分だけ良ければいいという信仰は、それは本当の信仰じゃないんだということなんですね。だからシャリオツと箇所正門円覚のその三千の意義を守っているということで満足していたならば、自分は迷いもなくなり、これで成仏できる、成仏できたというふうに思っているかもしれないけれども、その境界は自分だけのもので、他の命に同じように平等に分け与え、同じ悟りの境界を得てもらうということはできない。つまり孝行も恵行もできない。その悟りは真実の本当の一切至上成仏の一切至上平等成仏の悟りではないということなんですね。お釈迦さんがですね、一番最初にですね、釈迦族の皇太子を辞めて捨てて、それで出家をこの自分の王宮からですね、夜逃げのように出て、で出家をしますよね。で最初は仏教ありませんから、だから仏教以前のバラモンの人を師匠に仰いで出家をするわけですね。バラモンは今のインドでもありますけれども、アラ行 断食をするとか、そういう荒行を自分のこの肉体をいじめて、そしてそのいじめた修行の中で自分が超能力を得る、悟りを得るということがバラモンの教えの救い、仏教で言えば成仏ということなんですね。だけどお釈迦さんはもう痩せ細ろいて、あばら骨がもうこの外からも見えるような感じのところまで自分を追い詰めて追い詰めて、その断食の修行をしていくんですけれども、そこでお釈迦さんは気づくわけですね。自分がこの荒行の中で悟ったとしても、それを他人に伝えるっていうことができるだろうか、これは自分だけのことじゃないかと。自分だけ救われるという教えが、それが本当の教えだろうかということを疑問を感じて、お釈迦さんはそのバラモンの修行をそこでやめるわけなんですね。これじゃダメだと。一切の人を救うことができないと。自分が得たものを人にも伝えられなかったら、それは本当の教えとは違うと。寝たきりの老人でも、この法というものの、真実の法というものに良くすることができる教えでなければ、それは間違った教えだということに気づいて、それでバラモンの坊さんをお釈迦さんは辞めるわけなんですね。みんなはお釈迦さんをいじめます。修行を投げた人間だ。修行から外れた人間だというふうに叩きますけれども、そこからお釈迦さんはそのバラモンの教えというものを超えた真実の法というものが何なのかということを自ら求めていって、そして仏教の悟りにこの至るということなんですね。ですから今話したこと、二条の声聞円覚の自分だけ成仏できればいいという教えというものは、それは崇高に見えて、それは正しい教えとは言えないということなんですね。一切衆生平等成仏の法が説かれている法華経を拠り所にした日蓮大聖人様のこの法というものは、荒行とか自己満足のそういう法ではなくして、自分が得た法を人にもまんべんなく伝えていくことができる、そういう教えなんだということなんですね。世の中にあるすべての宗教はみんな自分たちの教えが正しいというふうにこの主張しています。主張していますけれども、中身にこの一切衆生平等成仏の法が説かれていないわけであります。つまり法華経が皇居、両親兄弟への法恩は法華経しかできないわけであります。もし両親に対して憎しみを抱くようなこと、両親が子供を欺くようなそういう親であったとしても、今自分がここに生きているという恩は、知恩、法恩していかなければいけないわけであります。人間として両親をもし尊敬できないとしても、一切衆生平等成仏の日蓮大聖人の法によって、その親に真実の法に目覚めてもらいたいと、真実の法に縁してもらいたい、生きている両親には釈服、亡くなった両親には追善供養をし、間違った生き方を反省し、妙法に縁する命を得てもらいたいことをご祈念申し上げていかなければいけないのであります。人生の中で毒を飲まなければいけないような、親や兄弟に毒を飲まされるようなことがあるかもわかりません。そういう人生を 送らなければいけない人も世の中にはいっぱいいます。しかし日蓮大聖人の法は、毒を毒のまま憎しみ恨みとして持つのでなく、すべて変毒医薬できる法の力を持っているのであります。変毒医薬していかなければいけないのであります。知恩法恩恩を知り恩に報いるとは、そういうことであるということを、南無法蓮華経のお題目を唱えながら常に信仰する私たちは、自分の心に言い聞かせていただくようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。